IT Media and at Mark IT Podcast. Sponsored by Nihon IBM.
At Mark IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今週もアットマーク IT の最近の記事の中から、人気の記事、注目の記事を4本紹介していきたいと思います。岡本さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ところで4月からアットマーク IT は一つ新しいコーナーが増えました。RFID プラス IC カードフォーラムという新コーナーなんですが、岡本さん、 RFID とかって言ってもきっと知らないですよね。
はい、全く分かりません。
ですよね、
は
い、IC カードっていうとちょっと分かります。クレジットカードとか、はい、最近キャッシュカードが IC カードになってるんですよ。
はい、
で IC カードってこう例えば ATM とかに入れて使うじゃないですか。でそういうのは IC カードって言って、例えばスイカみたいに、はい、接触ピッて触れるだけじゃないですか、はい、ああいうの RFID っていうんですね。で両方とも最近今非常にこう広がっていて、これから技術的にも、はい、いろいろ使われる技術ですので、まあ、その辺注目してアットマーク IT でも新しいコーナーを始めたということで、ぜひ注目してほしいコーナーですね。
はい、
では今日も記事を紹介していきたいと思います。1本目からよろしくお願いします。
はい、自分戦略を考えるヒント、その28、仕事の好循環に必要なもの。
はい、その28ということで、これはアットマーク IT でずっと連載を持っていただいているですね、堀内さんという方の連載なんですが、今回は堀内さんは、ある人から一流のシステムエンジニアになるには何が必要なんでしょうかという相談を、受けたそうなんですね。で相談を持ちかけた人は、例えば大企業に入るといい仕事が経験できて、そのいい経験でまたいいポジションに行けて、いいポジションだとまたいい仕事ができるという、こういう好循環なんじゃないですかっていう、まあ、自分なりの考えがあったそうなんですが、まあ筆者の堀内さんはこういう考え方を否定はしていないんですけれども、別の流れもあるというふうに考えてるんですね。それは、まず仕事のチャンスがあって、そのチャンスをつかんできちんと仕事をして成果を出すと、その成果が次のチャンスに結びつくというものなんですね。で特にチャンスに対してチャレンジしてみる、まあ、いろんなチャンスがある中で意図的にそれを自分に結びつけてチャレンジしてみるということが好循環に結びつくのではないかというふうに堀内さんが言っています。では2本目お願いします。
はい、何かがおかしい IT 化の進め方、その24、情報システム部はもう役割を終えてしまったのか。
はい、今多くの企業はですね、情報部門のアウトソースというのが広がっていて、運用といった外部に委託可能な業務をどんどん手放していってるんですね。で、まあ、それで情報システム部門の役割が変わっていったり終わっていってしまっているというようなトレンドが、言われています。で特にこれは経営改革によって企業が経営資源の集中を行っている結果なんですね。で会社のコア機能ではない情報部門、例えば販売会社だったら販売がコア機能ですから、情報部門というのはコアではないわけで、そういうのがリストラの対象になっているということになっています。でところがこうやって現業の部門を手放して、企画とか戦略に集中してしまった情報部門はですね、例えば会社の中の問題を具体的なレベルで把握したり、解決したりするノウハウと、あるいはそういった業務の現場との人脈というのを失いつつあるというのが、筆者の問題提起なわけですね。でただしじゃあこの現象を解決するのにはどうすればいいかというと、情報部門そのものが引き起こしたというよりも、経営判断によってリストラがあったり、情報部門の解体があって起こっているわけですから、その解決はやはり経営レベルで行わなければならないというのが筆者が述べていることです。で業界特性やそれぞれの経営戦略に従って、やはりもう一度それぞれの IT の道を求める段階を迎えて、情報部門は終わりではなくて、もう一度再構築するのではないか、今がその最後のタイミングではないかというふうに、筆者はこの記事の中で心配しています。で3本目に行く前に、ところで岡本さん、前回の番組の中で、
はい、
フリーのソフトを使ってるって言ってらっしゃいましたよね。はい、やっぱり同じ機能があるソフトウェアだったら、お店行ってお金出して買うよりもフリーの方がやっぱりいいですよね。
そうですね、まずとりあえず使ってみるんであれば無料で試してみたいなというのはありますね。
やっぱりそう、買わないと試せないっていうのもちょっとね、心配ですよね。はい、IT のエンジニアもみんな同じようなことを考えていて、やっぱり仕事に使うソフトウェアもですね、もちろん自分では買わない、会社に買ってもらうものではあるんですけど、はい、それでもどうしても無料の製品を選んでしまうという傾向が今非常に進んでいます。3本目はそういう記事を、ご紹介ください。
はい、無償データベース SQL サーバー2005エクスプレスエディションを使ってみよう。
はい、マイクロソフトの SQL サーバー2005の無償版エクスプレスエディションの活用記事です。無償版といっても、まあ、機能は有償版と基本的には同じ、制限、大きな制限として、最大のデータベースサイズが 4GB までということなどがあります。で、ちなみにこの記事で開発ツールとして使っているビジュアルスタジオにも無償版であるエクスプレスエディションというのがあるんですね。このビジュアルスタジオ一番高いやつは75万円するんですが、それの機能の簡易版が無料で出ているということです。で、前の浅井さんの番組でも言っていましたが、マイクロソフトは2週間前にも仮想化ソフトであるバーチャルサーバーの無償化も発表しているということで、無償で開発ツールやプラットフォームも提供するということは、マイクロソフトだけではなくてオラクルとかサンマイクロシステムとか、今大きなトレンドになっているんですね。まあ、それだけ無料でもいいから開発者に使ってもらって取り込んで自社の製品を使ってもらおうという競争が激しいということが言えるかもしれません。では4本目お願いします。はい、
エクリプスで使えるテストツールカタログその1、エクリプステストツール活用の基礎知識。
はい、Java の世界ではエクリプスが標準的な開発ツールとしてすっかり定着した感があります。そういえばこのオープンソースのエクリプスも無償で提供されている開発環境ですね。この連載ではエクリプスを使ってソフトウェアの品質テストを行うための機能やノウハウを解説していきます。ソフトウェアの品質テストには機能テスト、性能テスト、セキュリティテストといった品質特性ごとのテストや、プログラムの内部構造を見てテストするホワイトボックステスト、内部構造を見ずにテストするブラックボックステストなどがあります。この連載第1回目では、こうしたテスト手法に対して解説をして、次回から2回目からテストツールについての具体的な利用方法について説明していく予定です。さて、今回も4本の記事を紹介してきました。それぞれの記事の URL はこのポッドキャストの RSS を RSS リーダーに登録していただくと直接クリックして読めますので、ぜひ RSS も、RSS リーダーに登録してみてください。
はい、新野さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、4月になって新年度に入りましたが、はい、アットマーク IT では今年度の目標などは何かあるんでしょうか。
まず4月に席替えをしました。
はい、
なので、
気分が変わりましたね。
会社の中でちょっと場所が移ったんでね、はい、少し気分が変わりました。で、まあ、ちょうど今日冒頭にも新しいコーナーが始まりましたという話をしましたが、
はい、
まあ、人もこれから取ってですね、まあ、新しいコーナーをもっと増やして、
はい、
まあ、もっとたくさん情報を読者に届けられたらいいなというふうに思ってます。
はい、
一応社長からはですね、はい、まあ、売上目標も達成せよという話も来ていますので、まあ、それはそれで今営業と打ち合わせしてるんですけどね、
はい
はい、読者には情報をもっとたくさん届けたいと思ってます。
はい、新野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
では来週もよろしくお願いいたします。はい、アットマーク IT 斜め読みウィークリー、次の更新は4月18日の予定です。新野さんありがとうございました。
はい、また来週聞いてください。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー、この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。